朝日新聞の飯沼雅人です。本日の楽屋裏は、大阪本社で収録をしております。そして本日のゲストは、まず中ほど雄平さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。中ほどです。
そして、4月から新しく音声チームに入っていただいた、橋本かなさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。橋本です。
よろしくお願いいたします。本日の楽屋裏はその新しく来ていただいた橋本かなさんのちょっと今までどういうふうな、経歴をたどっていたのかとか、どういう仕事をしているのか、そしてどんな音声チーム員の仕事をしてい、いくのかっていうのところをちょっと、聞いてみたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあまず簡単に自己紹介ちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、初めて喋るので緊張してるんですけど、はい、よろしくお願いします。橋本かなと申します。4月から音声チームに加入しまして、今日研修でいろいろ一から教えていただきました。
お疲れ様でした。
ちゃんとできるか不安なんですけど簡単に自己紹介しますと、2009年に入社しまして、初任地が仙台総局でした。2009年から2年間おりまして、東日本大震災を、経験しまして、取材をさせていただきました。その後すぐ5月に、秋田総局に異動になりまして2年間おりまして、はい、その後、スポーツ部の方で、うん、大阪のスポーツ部の方で約5年間、主に、アマチュアの野球や J リーグ、
はい、
あとスケートの競技経験が14年間あるので、
あ、そうなんですね。
フィギュアスケートの取材、主に関西の選手を取材させていただいてました。
フィギュアスケートやっていたんですか。う
ん、はい。で16年に出産して、はい、18年から今の、今は大阪のコンテンツ編成本部っていうんですけど、はい、まあ、その前は主に紙面編集をする、編集センターというところで、はい、一から紙面編集に関わらせていただいてまして、まあ、スポーツ面などスポーツの経験を生かしてやらせていただいたほか、はい、まあ、あとはウィズニュースという朝日新聞が持っているウェブメディアなんですけれども、はい、固いニュースではなくて柔らかいお話を、書くところで、まあ、フィギュアスケートの小ネタとか、うん、あとは子育て関係をやらせていただいてます。
ありがとうございます、はい、なんか今聞いただけでもすごいものすごく突っ込みたくなるところがたくさんあるんだなって思ったんですけど、どうですか中尾さん。
私は一緒に、はい、何年ぐらいになるんですか。2年ぐらいですかね。
そうですね、
一緒に働かせてもらって、
はい、紙面編集かなんかずっと、
はい、そうですね、紙面編集で一緒で、はい、いろいろその紙面編集の傍らそういうフィギュアスケートの経験を生かした記事であったり、
はい、
そういうのをすごい積極的に書かれてるんで、はい、すごい私の先輩になるんですけど、
あ、すごい先輩なんですね、はい、
お手本になる、はい、すごい先輩兼お姉さん。
お姉さんじゃないです。
頼りになるお姉
さん。中本さんの方が年上ですからね。
頼りになるお姉さん。
先輩ですよ中本さん。
そんな感じですね、はい、
ああそうだったんですね。あ、そう、今ちょっとねご紹介いただいただけですごいいろいろ聞いてみたくなったんですけども、まあ大まかにとかそのフィギュアスケートの経験、それからまあ震災、そしてまあ今のフィギュアスケート子育て、あ、ウィズニュース子育て、そしてまあ今後の音声チームの仕事みたいなところをまあちょっとざっくりと聞いていきたいなと思うんですけど、はい、14年間フィギュアスケートやられていたんですか。
そうなんです、はい。
それ何歳からいつまでやられてたんですか。
8歳からなんですけれど、はい、埼玉出身で、きっかけは幼稚園の時に世界フィギュアが千葉の幕張メッセに来てて、たまたま見に行った時になんかくるくる回っててかっこいいと思って、
くるくる回って
そう、でその後家に帰って畳の上でくるくる回るまねっことかしててずっとスケートやりたいやりたいって言い続けてて、はい、でたまたま本当8歳の時に近くのスケート場でなんかスケートを教えてるよっていうのがを知って、うん、まあ、ちょっとずつ始めたんですけど、はい、だんだんのめり込んでいってという感じで、大学卒業までずっとやってっていう。
大学卒業までやられたんですか。
そうなんです、はい。
で14年間、あ、長いですね。一番最初にその幕張で見た時に印象に残っている選手とかって誰かいたんですか。その当時まだ選手は分からなかったですか。
当時ですね、はい、大ファンになった選手が、まあ、もう今40代ぐらいの選手なんですけど、
はい、
フィリップ・キャンデロール選手っていうフランスの
外国の方なんですね。
そう、フランス人の選手なんですけど、はい、日本 まあ、多分スケート好きの人はみんな知ってるような選手で、うんうんうん、日本が好きですごい日本でのパフォーマンスとか、はい、あのエキシビションにも来てくださって、あのバク転やったり、
バク転、
そう、あと規定でやっちゃいけない、はい、なんかスピンってくるくる回る技でも、あのなんかあぐらかいて回るのやったりとか、本当はそれやっちゃいけないんですけど、はい、そういうのを取り入れたりして、
はい、
なんかすごいあのユーモラスな演技が面白くて、あスケートってなんかすごいなんか人をあの楽しませることができるスポーツだけど、うん、こう芸術性がすごい高いなと思ってやりたいと思って、そうそう、
そうなんですか、
もうずっとスケートのことばっかり幼稚園の時から、はい、言ってた感じです。
あそうなんですか、うん、親御さんなんかにもこうやりたいやりたいって
やりたいやりたいってずっと言ってて、はい、で両親は全くスケートなんて関係ないくて、はい、母親はずっとソフトボールやってて、はい、父親はバレーボール と、アーチェリーとかやってたん、まあ、スポーツはやってはいたんですけどスケートは全然知らなかった。
そうですね、僕もスケートは一回も見たことないです。中本さんありますか、スケート生で見たことっていうのは。
生ではないですね。母親がテレビを見るのは好きな人多いですけどね。
あ、そうですね、うちも母親が好きでよくテレビで見てましたけど、
結構生だと違いますね、スピード感とか。
あ、そうですか。音とかやっぱ聞こえるんですか。
あの近くに行くと風とかも感じます、通り過ぎる時の。
なるほど。
そう、あとシュッっていう飛び上がる時の音とか、はい、
うんうんうん、
結構まあ、場内一体で盛り上がるというか、どっちかというと、まあ、舞台とかそういう感じ、まあ、あとはバスケットボールのなんか BJ リーグみたいに、
はい、あの手拍子なんかとか、
そうそうそう、はい、あの盛り上がる会場で盛り上がるというか、うん、エンタメ性もすごい高い競技ですよね。
あ、そうか。なんかじゃあ球技とはまたちょっと違った感じの雰囲気があるんですね。全然違いますね。
なんか見せる競技なんでね。
なるほど。それで近くのスケートリンクたまたまあったんですね、はい、よかったですね。
そう、最初すっごい小さいリンクで、はい、規定にも満たない小さいリンクあのスケートリンクってあの製氷する機械、はい、あの車があるんですけど、ザンボニーっていう名前なんですけど、
ザンゴリ
ー、ザンボ、
あ、ザンボ
ニー、ホに点々なんですけどっていうのが本当はちゃんと氷きれいにしてくれるあの機械があるんですけど、私が行ったリンクはそういうのなくて、なんかおじさんがホースで水まきながらトンボみたいなやつでショコショコってやって
る、あ、よく田舎の寒い地域の外でやってるやつですよね
ようなイメージのなんか体育館を改造した小さいリンクで最初始めました、はい、あの埼玉県の東松山っていう、
はいはい、
あ、本当にあの、はい、まあ、北の方にある、もう今はもうないんですけどね、特に、はい、
あ、なくなっちゃったんですか。も
そうですね、はい、
そこで一番最初からうまく滑れたんですか。どんな練習するんですか。
あのそもそも私運動はすごい苦手で、幼稚園の時とか走っていつもビリみたいな、
あら
すごく不器用だったんですよ、はい、でスケート好きで始めたはいいものの全然うまくならないで、
うん、
でまだ最初とか本当に1回転半を習得するのに1年ぐらいかかるっていう、多分トップ選手はそんなすぐできるんですけど、は
い、もうそうなんです、1週間2週間、まあ、1ヶ月ぐらいとかできちゃう。
いや、それはないですよね、さすがに
盛りすぎました、
うん、でも1回転半ってアクセルジャンプっていうんですけど、まあ、それも結構難しいし、はい、まあ、一番最初はとにかく半の上に乗るのが難しいんで、
あ、そか、安定して滑るのがまず難しいですよね。
そうなんですよ、うん、両足で、
はい、
くるくるってこう回る遠心力つける練習とか、
うんうん、そうですよね、うんうん、確かにあの硬い氷の上で勢いつけて一回転するなんて正直もう多分高校生、僕が高校生の時とかでももう怖くてできないですよ。
そうそうそう、うん、最初は重装備ですごい、
あのなんかヘルメットとか肘当てとか、
そう、肘当てして、あとなんかバレーボールの練習でやる膝のサポーター、はい、
ありますね、サポーター
やって、あとお尻のサポーターとかも売ってるんですよ全部防備 で、
はあはあ、
でしかもコスチューム買うお金が最初なくて、
はい、
ただのスカート履いてやってて、なぜか、なぜか普通のスカートで、
はい、いや、かあやっぱコスチュームも全部自前というか自分で買わないといけないものなんですね。
いや、なんか練習用は結構お下がりとか、
はい、
先輩のもらう、う
ん、でもそこ最初はないです、ね、
そう、あとは買うとしたら、うん、靴屋さん、スケート靴屋さんに一緒に売ってたり、
うんうんうん、
今だとインターネットでも結構ね、うんうんうん、あるんですけど、あとお母さんたちが作ってたりとか、
手作りで、
手作りだったりします、本番用も そんな感じですね。お母さんが作ってくれたり、あと職人さんに頼んだりみたいな。
なかなか難しいから好きになるまで結構時間がかかりそうな気がするんですけど。
そうですね、
初めから できない時から好きなどこが
見るのがまず好きで、
見るのが好きで、
その選手とかのファンになって、はいはいはいはい、とにかく毎年だから NHK 入ってるの、日本であの NHK が主催している大会グランプリシリーズのうちの1試合が毎年毎年必ず日本であるんですけど、それを見に行ってました私は。それであの選手みたいになりたいみたいに、こうモチベーションが、練習のモチベーションになるっていうか、
あ、それでも、まあ、うまくなかなかできないけど楽しかったんですね。
楽しかった
です。へ、やっぱ徐々に上達していった感じありましたか、8歳から小学生の時。
一番私が上達したのは、はい、まあ、一番長く習った先生が、10年間ぐらい習った先生がいたんですけど、その先生のところでかなりしごかれて、本当に本当にあの休みの日とか土日とか一日中リンクにいましたし、うん、だから成長期の前、小学校、うん、高学年から中学生ぐらいの時に一番飲みましたかね。本当はね、幼稚園ぐらいからやってた方がいいんですけど。
そんな早くからやる世界なんですね。
私は、うん、遅かったんで、小3の終わりぐらいからだった
んで。遅いんですね、
はい、遅かったんで。
というかもう、じゃあ10年間も指導していただいたら、もうご師匠様ですね。
そうですね、もうね、はい、
やっぱりフィギュアスケートの世界だとそういう師弟関係みたいなやつが色濃いんですかね。
濃いですね。うん、うん、だから例えば先生を変える場合は、はい、今の先生の紹介で次の先生紹介してもらったり、まあ、関係性が、ね、あの悪くなってしまった場合は辞めて他の先生に行く人もいますけど、はい、でも、まあ、紹介っていうパターンが多いですね。うん、あのレベルアップするために海外の選手に、はい、先生に習うっていう、まあ、トップの選手とかもそんな感じです。
なるほどな、はい、でもあれですよね、そしたらもちろん中学校高校なんで部活ではないわけですよね。
部活はなかったん で、
そうですよ、ね、
一応中学校の時はなんか部活に入らなくちゃいけなかったんで、うん、ありますね、ずっと好き、まあ、絵描くの好きだったんで美術部になんか1時間ぐらい出た後、うんうんうん、練習に急いでいくとか、はい、で高校は一応個人的に登録してもらってたというか、
個人的に登録してもらっていた、
顧問の先生は一応名前だけあるけ ど、部活としては、うん、部活の、うん、個人部活としてこう登録、うんうん、学校名を登録してたという感じ
です。すごい、理解してくれていたんですね。
そうです、う
ん、めちゃめちゃ忙しそうな学生生活を送ってますね。
まあそうですね、うん、だから学校終わって急いで、だから中高1までは実家の鴻巣市っていう、はい、埼玉県北部のところから川越市っていう南部まで祖父の車で40分から1時間かけて通ってたんですけど、祖父の体調が悪くなって送り迎えができなくなってから、うん、高校生になってからはリンクの近くに住んで、
あ、一人暮らしですか。
母親がその時について
たんですけど、あ、ついてくるんですね。あ、
だから本当学校終わったらすぐ行ってっていう感じですね、はい、夕方から夜遅くまで。
なんかやっぱそういう親御さんのなんかサポートってものすごい大事そうですね。
いや本当そうですね、うん、私は本当私がやりたいって言って始めてるんで、うん、はい、すいませんお願いしますって言って、うん、振り回した感じです親を、うん、
ではちょっと下世話な話かもしれないですけど、やっぱちょっとお金持ちのスポーツというかお金のかかるっていう印象がすごい強いんですけど、
そうですね、
どうなんでしょうか。
これどのぐらい言っていいか分かんないですけど、はい、実際お金持ちの人は多かったですね。有名人の方のお子さんがいたりとかもありますし、はい、そうで、うちはもともと父親は普通に公務員で、一人母親は主婦だったので、祖父の退職金とかを勝手にこう使わせて、勝手にじゃないですけどいただいて、ご理解いただいてサポートしてもらってという感じ で、ね、もう本当にお金かかります。スケート靴一足、うん、歯だけで 4,5 万で、靴で 4,5 万でみたいな感じなんで、うん、
歯と靴は別料金、
別です。
10万円ぐらいって
ことですか。10万ぐらいします、靴だけで、ね、はは
は。それだって別にね、消耗品ですよね。
消耗品です、うんうん。ウィズニュースにトップ選手の靴事情について一回取材して書いたことあるんですけど、はい、やっぱりトップの男性の選手とかって 4回転とか飛ぶじゃないですか、はい、そうするとかなりこの着氷する側の足に特にあの負担がかかるんで、うんうん、まあ、普通右足で着氷するんですけど、そっちの靴の消耗が激しいので3ヶ月に1遍ぐらい変えてるっていう選手もいましたね。
なるほど。でプラスあれですよね、洋服だとか、洋服というかコスチュームというか、
そうですね、はい、コスチュームもあって、あレッスン代は先生のレッスン代、個人レッスン代30分いくらとか、うんうん、プラス、まあ、クラブ費、そのスケート場のスケートクラブでとして練習、あの貸し切りとかで練習ができるようになってるんですけど、うん、そこに納めるクラブ費っていうのが年間いくらとか、
なるほど、
別々にかかってくる。
今ね、もうあの当時と比べるとよりフィギュア人気になってるかなと思うんですけど、その辺どうなんですかね、はい、今もっとなんか手軽にできるスポーツとかになって、ね、そんなに変わってないですかね、その辺の事情っていうのは。
あ、うん、競技人口はちょっとねデータが今手元にないんであれなんですけど、はいはい、トリノオリンピックの時に、
はい、
荒川静香選手が金メダル取って、だいたいそのあたりからスケートブームが、はい、あのかなり火がついて、まあ、その前から浅田真央選手とかも、ね、出てきて人気はあったんですけど、だいたいだから2004、5年ぐらいから急激に人口が伸びて、でスケート教室っていうのがそもそもいろんなリンクで開かれてるんですけど、そこの予約が結構なんかあの待っても入れないとか、そういう状況らしいですね。だから最初はそのクラブに入っちゃわないで、はい、お教室から始めるっていうのが大体トレンドなんですけど、うんうん、まあ、お教室でもそういう有名な先生が教えてくれたりするんで、
はい、
すごい人気がどんどんどんどん出てきて、
いや、まあ、確かに僕は正直そんなフィギュアスケート詳しくないんですけど、確かに荒川静香選手だとか浅田選手だとかってやっぱあれ見るとすごいやっぱ感動して、うん、あ、やっぱいいなってやりたいなっていう風な、
うん、
いや心が動きますよ ね、 やっぱね。
そう、急激に人数増えましたね、うん、私がまだ始めた頃って94年ぐらいだったんで、
はい、
93、4年ぐらい、
はい、
なんかスケート見に行ってきますって、あの、まあ、あの大会見に行くとき学校休むんですけど、小学校、そうすると担任の先生に、え、それってローラースケートみたいな、あの光源氏みたいな感じで言われてぐらい認知があんまり認知度高くなかったんですけど、うん、まあ、今ねスケートって言えばフィギュアみたいな、
ね、どれぐらいの時ですか、伊藤みどりさんとかも、
伊藤みどりさんの後ですね、
後なんですか、
はい、はあ、だからだいたいアルベルビルとかそういうのが終わって、あんまりちょっとスケート人気が高くなかった時代に私は始めたんで、
うーん、周りにやってる友達なんていなかった
ですね、いなかったですね、はい、
なるほど。それで今ちょっと手元の資料だと大学まで、ね、やられてるってことで、はい、いや大学でやるってなかなか本格的ですよね、国体とか、まあ、
そうですね、はい、いや大学からは私、はい、あの埼玉でずっとやってたんですけど、はい、新横浜のスケートリンクに、クラブに移ったんです、はい、あの大学があの神奈川の大学に進学したんで、はい、合わせてそれに合わせて、うん、新横浜のクラブに行ったんですけど、そのクラブが規模が大きいところで荒川さんとか、
はい、
あの、まあ、浅田真央ちゃん選手が、練習で拠点を新横浜にする前の時期だったんですけど、うん、まあ、浅田真央さんもいたり、
ああ、
小塚貴彦さんがいたりとか、はい、そういう人たちがいるところに急にこう入って、はい、すごい人たちがいるみたいな感じで、
それはやっぱり全然レベルがもう段違いというか、はい、
あの同じ級ではあるんですよ、うんうん、要はその
級があるんですね、
フィギュアスケートには一番上の級を私は持っていて、はい、全日本に出るための予選とかも、はい、東日本選手権とかもあの出ていったりはするんですけど、やっぱり同じ級だとしてもやっぱり代表の選手となると全然レベルが違うんですけど、うん、練習時間は一緒に うん、なるんですね、
うん、
あの一番上の級の人だけの練習時間内に私も一緒に入ることになってたので、
いやすごいじゃないですか、クラス分けの橋本さんもじゃ
ん、いやいやいや
すごいですよね。
なんでこう荒川さんが飛ぼうとするとちょっと避けちゃったりして、私がすいませんみたいな感じで
同じ級であんまりそんなに気を使わなくていいはずなのに
やって先生に怒られてました気を使うなと、お前が主役でやるんだから、
うんうんうん、
いくら先輩が、うん、あのいっぱいいたとしても、あの自分がって前に出ないと、うん、 あの本番でも見せられないぞって言って怒られてました。
いやでも僕も開けちゃいそうだな道。いや
でまあ、大学は、はい、あの一応あの大学としての部活はあるんですけど、まあ、トップの選手たち本格的にやってる場合はクラブでコーチに専門的に教えてもらいつつ部活も出るっていう、パターンも多くて、私の場合は、まあ、部活としてもやりながら部活は週2回ぐらい私があの他の子たちを教えたりしながら、うん、あとは主にクラブではコーチに習ってるというような感じでやってました。
はい、なんかすごいここまで聞くと思うとスケート漬けの人生って感じがしますね。
はい、スケートしかやってません
でした。スケートしかやってない、
はい、勉強とスケートだけで一日終わるっていう感じです、うん、本当に。
それが今でもそのあれですよね、そのスポーツ部にもいらっしゃったってことがあることで、じゃあもちろんフィギュアスケートなんかも取材をしてきてって感じですかね。
そうですね、うん、あの13年からスポーツ部に5年ぐらいいたんですけど、はい、関西を拠点にしている選手を主に取材してきまして、
例えばどんな選手を取材しましたか。は
い、当時あの関大のアイスアリーナを拠点にしていた選手を主に取材してたんですけど、ピョンチャン五輪で女子で4位になった宮原聡子選手、
宮原選手
この間引退表明された、うんうん、あとは本田真凜選手、
はいはいはい、うん、
とか木平梨花選手とか、はい、うんうんですね、あと、まあ、織田信成先さんは私と同じ年なんですけど、うん、はい、先生としてそこで教えてたりするんで織田さんの取材とかもしてましたね。だから、まあ、関西って本当にスケートの強豪のチームがたくさんあるんですけども、はい、その強豪 のリンクであのトップレベルの、うん、選手のまあ、駆け出しの頃を特に取材させていただいていましたね。
あ、そうなんですか。はい、あ、オリンピックなんかも取材は
したかったんですけどね、はい、全然行けずに。
あら、
はい、ただまあ関西の、選手の話題とか、
はい、
うん、裏話とかを取材させていただいて、はい、
誰 なんか印象に残っている選手とかいらっしゃいますか、取材した中で。
私がファンになった、はい、ファンというかもう年は下ですけれど、まあ、人生の死だなというか、生き様が本当に感動したのは宮原聡子選手なんですけれど、はい、まだ彼女が高校生の時ですね、15歳の時、うんうん、あのオリンピックに向けて あのトップの候補の選手ですよということで紹介して書いたんですけど、まあ、彼女ってものすごく静か、あの、うん、シャイでおとなしくて、うん、人前で取材する時も、はい、あの囲み取材があるときも、
周りが記者が一人の選手を囲む
とき、ね、囲むときもね、声が聞こえないぐらいおとなしい選手だったんですけれど、それとは対照的に本番になると本当に完璧にその、うん、曲を表現したりとか、うんうんうん、あと音楽の取り方も含めてもうその、曲の中の主人公になりきるというか、
うん、
そこの切り替えがすごいなと思ってもそうですし、あとはその努力の本当に虫というか、はい、
努力の虫、
はいはい、あの見てないところでずっと練習してたり、あとクラブ室で勉強もすごい文武両道で頑張ってたので勉強してる様子も見ましたし、あと先生に言われたことをもう次の日早く来て一人で復習してたり、それもそのジャンプとかだけではなくてもう滑りの基礎のところからもう自主的にカバーしていって、言われなくてもこう克服していくっていうその姿勢が、このぐらいその先々を見てで努力をもう誰よりもできる、こんなに努力を続けられる人っていないなと思って、すごい、私が選手時代にこの人に会ってたらもっと刺激受けられたなと思ってました、はい、すごい、はい、
当時橋本さんおいくつぐらいの時だったんですか。
私が取材した時はまだ20代、はい、後半ぐらいですかね、
それで10個下の選手に
そうです、ね、はい、
刺激を受けたんですね。
はい、それだけでなくてもともとシャイなのが分かっていて、
はい、
声が小さいっていうことでその怪我をされていた間にその体の面のあのリカバリーだけでなくてボイストレーニングをされ
ボイストレーニング
自主的に学校に通われて、 されてたんですよ、は
い、ボイストレーニングなんて
スケート関係ないですよね。そうと思って、はい、その要は自分をもっと表現するとか、はあはあ、その周りの人に自分を出すっていう時に、うん、
伝えていく
時にやっぱりボイストレーニングが必要だっていうことで、うん、自分から探して自主的に始められたっていうふうに言ってて、
それも先ほどの基本を忠実に何回も練習していくっていうところのなんか通ずるところありますね。確かに
あります、うん、本当に。なんだろうな、でまたあのボイストレーニングやってるんですよって言って、うんうん、はにかみながら お話しされる様子が可愛すぎて、はい、ちょっともうなんか可愛いと思って
応援したいって
なっちゃうよね。だからおとなしくてその、ね、一見、あんまりおしゃべりじゃないなっていうイメージがあったとしてもそこを克服しようと、
うん、
で結構笑うと、うん、ちょっとしたギャグもやってたりするところもあるようなお茶目な選手だったので、はい、そういうところを、ね、いろんな人に知ってもらいたいなと思って、はいはい、取材してました。
なかなか取材先で人生の死みたいなのを思う人に出会うってなかなかないですよね。中本さん
ないですね。確かにないですよね。尊敬けど私たちが取材する人って偉大、まあ、その道のすごい人ばっかりやから、はい、すごい勉強になるっていうのは多いですけどね、
うん、そうですね、学べること多いですね、
うん、そうですね。なんか、うん、宮原さんの場合最初からできたわけじゃなくて不器用で昔からそのなかなかできないのにそれを克服しようと努力の方をでトップにで、しかも全日本で4連覇されてるんで、
4連覇だ
そうです
ね、うん、じゃあもう才能だけじゃないんだと、
なかなか才能だけじゃないんだっていう選手に出会ったなっていう感じがしますね。
あの現役時代の時の知り合いとかを取材することもあったんですか、
はい、ですね、現役時代に直接的に知ってた人で取材は荒川さんがたまたま私が仙台に行った時に被災、震災があってで、避難所に慰問と言いますかという形でいらっしゃってそこでばったり会うみたいな、あく久しぶりって言われて みたいな、
あっちも覚えてくれてたんですね。
あ、そうそう
です、ね、へ
ぐらいですかね。
ちなみにイナバウはできるんですか、橋本さんも。
イナバウは多分もういろんなメディアで言われてるからみんな知ってるかもしれないんですけど、反ることをイナバウはって言わないんですよ。
あの
ひっくり返ることをイナバウはって言うんじゃなくて、あの足の形なんですよね。ちょっと平行に片方の足を曲げて片方伸ばしてカーブをこう描くっていうような体勢をイナバウアーっていうんで、上半身をあのブリッジみたいにあの反られる荒川さんのスタイルは荒川さんオリジナルの振り付けの一部なんですよ。
へえ、知らなかった。
そうだからイナバウアーは普通にできました。
じゃあ
できましたかって言われたらできましたけど、荒川さんみたいにあんな反ることはできませんでした。
じゃあ、あの反るっていう上半身の動きっていうのはポイントにはならないんですか。あれ
そうなんです。あ、だから表現力の一部ではあって、 あれは技としてはポイントはない。
ああ、なるほどね、表現力のやつですね。なんかその辺もフィギュアスケートって難しいですね。あのポイントなんか、ね、素人からすればあの飛び跳ねですよね、あのアクセル決めてでそういうダイナミックな動きが得点になるっていうようなところにつながりがちですけれども、
うん、
なんかステップだとかそういうところのも
そういうところも見ていただけるとすごく面白くなりますよね、うん、なんか
そもそもなんですけど、そもそもなんで回転できるんかとかが全然わかんないですもん。ああやって回転できる、
あれ
回れないじゃないですか普通人。
遠心力なんですけど、そのなんだろうな、例えば足を広げ高く上げてたところから足を引き寄せてきて軸の足に軸足じゃない方の足を引き寄せてくるとだんだんその遠心力でその軸が細くなっていくんですよ、だんだん、
ま、軸が細くなっていく、
そう、あのなんていう回転がだんだん速くなっていくっていうか、遠心力を使ってこう回転がどんどん
自然に回るんですか。
そう、なんて言えばいいんだろうな。
ああいうじゃああんまりなんか体の力みだとかそういうのってあんまりない方がいいですか。
そうですね、体の力みがあると逆に 回りにくくなっちゃいますね、うんうん、
なんかなかなかそういう本当選手ならではの感覚ってな感覚的なところってやってないとわからないじゃないですか、はいはい、そういうところやっぱり取材とかでもやっぱ生きてきましたか。
そうですね、だから例えばなんでこのジャンプで、失敗したのかっていう時に、はい、その前からのこの体勢でちょっとずれてるとか、
なるほど、
あで、なんで転んじゃったのかっていうところは、まあ、解説者の方でがおっしゃってるような感じで、なるほどと思って私も同じような感じで見てはいますね、はい、
じゃあもう取材先の人とかにも、あ、やっぱそうだったよねみたいな感じの、その共通理解みたいなところで結構、まあ、
そうですね、うん、なんかコース入ってくるコースがちょっと違うとか、うんうんうん、はい、ありますね結構。
あ、なるほど、なんかなかなか深いですね、なんかもっと聞いてみたいですけど、
フィギュアでずっと聞けるんじゃないですかね、
本当ですか。でちょっとまあ他にも聞きたいことがあるんで、さでじゃあちょっと先ほどもおっしゃっていたんですけど、1か所目ですか、仙台総局の時に、2011年の大震災も、はい、経験というかそこで被災なされた
ってことなんですかね。そうですね、当時私は、仙台市市役所の、役所の担当、行政担当だったんですけれども、はい、たまたまなんかスポーツ振興課かなんかでプールの建設どうするみたいな取材を4階でしてた時にグラグラと揺れて、はい、なんかすごく古い建物だったんでちょっと砂ぼこりが立ち、うんうん、まあ助けて死ぬみたいなメールを家族に送りましたね。あ、隠れながら、
はい、もう机の下に潜ってたんですか。
はい、潜って、もう、で、すぐだから津波が来るっていう情報が分からなかったんで、もう全部電気持ちちゃってて、とりあえずワンセグかなんかで調べようと思ったんですけど分からなくて、はい、とりあえずなんか火事現場に行けって言われ、なんか壊れたビルとかの写真を撮ってたら、はい、まあ、津波が来たって言われて、はい、ただ車が、あれなんですね、大渋滞だったのと、あと会社の駐車場が電気が壊れたせいで出せなくなって、
あ、なんかその地下から上がるような
立柱の、はい、だったんで、だから自転車で浜辺の方まで行こうと、はい、まだ緊急地震速報が断続的になっていて、うんうんうん、まあ、どんな被害かも分かんない中、はい、真夜中かけて、行きましたね。ただ、当日は、津波の被害の現場行けなくて避難所の取材をして戻ってきて2時間ぐらい総局に行って、また朝方に、名取市閖上っていう地区って有名なあるんですけど、
海側の
ところですね、はい、仙台市の南部にある名取市という地域の海で一番まあ、被災が度合いが高かったところなんですけれども、まあ、そこに結構自衛隊と同じぐらいのタイミングで入りましたね、まあ、そこで見た光景は今も忘れられないですね、はい、
まあ、僕も写真なんかでは見たことはあるんですけども、どういうふうな例え方というかどういうふうな光景だったって、
なんか映画でなんか世界が終わるみたいな映画とかドラマとか漫画あると思うんですけど、あれを現実で見たというか、先週まで選挙の取材で行ってた地域だったんですけど、はい、そこにあったコンビニに車が5台ぐらい突っ込んでるし、あとは助けてって言ってお母さんが赤ちゃんを抱っこしながら、うん、家の屋上で手を振っていて、それで自衛隊の方がボートで救出されてたりとか、まあ、あとは火の海でしたね、結構
火災も
燃えてるとこもありましたね。で、瓦礫で奥まで入れなかったんで、
あ、そうなんですね、
代表的な閖上の大きな交差点の上に陸橋があったんですけど、歩道橋の上で避難してる人たちと一緒にその、うん、様子を見つつ、自衛隊がその瓦礫を、撤去していくタイミングで一緒に中に入っていって救出作業を見ていくっていう感じだったんですけど、思ったのが自分何してるんだろうみたいな、
うん、
写真撮ってるだけで、うん、この人たちを助けることもできずに、なんか野獣馬じゃないですけど、なんか私のやっていることって一体なんだろうというか、取材報道の意味がよく分からなくなってきて、結構メンタルが おかしくなりましたね、その時期は。
あ、そうですか。
まあ、1年ぐらい悪魔見続けてるんですたんですけど、1年以上か、
はい、
あ、取材する意味がわからないし、あと話しかけることで、被災された方の傷をえぐるんじゃないかっていうこと、まあ、あとは当時は新聞にそのいくらその私たちが情報を集めようとしても、なんか何が正しい情報なのかも分からず、まあ、仙台総局員は主にインフラ情報とか生活情報を鍵盤に載せ続けることになってたんですけど、ずっとまあ役所とかそういうところにも詰めてて、
はい、
でもなんかこの取材って意味があるのかなみたいな、誰かの役に立ちたいけどなってんのかみたいな、自問自答の毎日です本当に。
まあ、もちろんね、今振り返ればね、そういうインフラ情報なんかもその、まあ、どこまで復旧してるのかっていうね、あの知りたい人のための役に立ってるのかなとは思うんですけども、うん、当時はもっとなんというかその自衛隊だとかそういうふうな直接的に誰かを助けたいっていうふうな思いに、やっぱそういう場所に面するとやっぱ駆られますよね、そういう気持
ちはね。そうですね、ボランティアの方も次々とね、車で東京から来ましたとかいう方が、なんかおむつとか食べ物を積んで避難所に来てくださったりとかあって、はい、いや私逆になんか支援されてる側だなと思ってて、うんうんうん、私も結構避難所で寝泊まりしてたんですよ数日。
あ、そうなんですね。
あの自分の家もガスも電気も何もないんで、はい、うん、食べ物もない時期もあったんで、近くの体育館で寝泊まりしてて、うん、その避難支援されてるものを食べて私もみたいな。
あ、そうなんですね。
だから何もできなかったなという思いのまま5月に移動になってしまったという、はいはい、秋田に。
秋田に移動して、はい、なかなかそういう何のために報道しているんだろうみたいな、そういう気持ちに何というかこう自分の中で、まあ、折り合いというか、まあまあ、うん、回答を見つけ出せたのはというか出せましたか。
いや、もう何もできなかったですね、
はい、うん
うん、だ当時はその発生した時こそ現場に行ったんですけど、あとは応援記者の方がすごいいらっしゃって100人ぐらい、
うんうん、
でそういう方が、直接的な遺族取材とか人物の取材とかたくさんされていて、私たちはほぼなんか、役所とか警察のカバー、
あー、はい、
うん、ほぼ発表をずっと寝ずに待って、レクが1時間おきにあったり、忘れましたけど何時間おきに、深夜も構わずあるのをずっとこう張り続けたりとかしていて、水道が復旧しましたとかそういう情報を載せていて、だから途中から現場にあんまり行けない、あのなんだろう、もどかしさもすごくあって、まあただ今思ったらやっぱり誰が取材するとかっていうよりも、まあ、当時は本当にもう応援の人たちも大事でしたし、あのより多くの方の声を拾ってそれを残すってことが後世に向けて、あの、の震災を復活させないっていうためにも、その時にその現状をきちんと残すってことが大事だったんで、すごく大事なことだったと思うんですけどね。
あ、多分なんか話を聞いてる根底にやっぱり私もやっぱりそういう人たちの声に寄り添って、
そう寄り添って
伝えてい
きたい
っていう風な思いがやっぱ強かったんだろうな。もうありまし
たね、はい、
なるほどな。僕も実はその今コンテンツ編成を来るまで福島に、
はい、
3,4 年ぐらい赴任していたんですけれども、僕の場合はもう震災から5年6年経っている時だったので、もうやっぱり多分橋本さんが見た光景とはまたちょっと違って、うんうんうん、ある程度こう復興に向けた形だったので、まあ多分ちょっと違うんでしょうね、やっぱりね、見てる光景がきっと、うん、
また復興に向けても、ね、地域の課題っていうのがたくさん出てきて、すごくその復興のタイミングでの取材ってもすごく大事ですものね。
そうですね、またね、うん、変わっていく町と昔の町への、うん、なんというかこう思いみたいなところがこう、うん、折り合いがつかない、
ね、そうですよね。
あ、なるほどな。
混乱を見てすぐ去っていった感じだったんで、うんうん、まあ、もどかしい気持ちはすごくあったんですけれども、
まあ、ただそういう経験がその後のなんというかこう取材というか、
はい、
あのまあ一つの記事を書く上で大事なことになってきたりとかしてましたかね。
そうですね、うん、その やっぱり取材先に寄り添うというか、うん、迎合しちゃダメなんで、よく迎合するなっていうようなことは、うん、よく取材の時に、ね、デスクから皆さん言われてると思うんですけど、そうではなくて、その人の本当本心が何かっていうところを寄り添わないとわからないなと思っていて、だから相手のことをきちんと理解するというか、はい、寄り添う取材っていうのが、うんうん、それ以降も私はあの、うん、好きというか、うん、自分の中では本当に大事だなと思ってやってきたところですね、うん、スポーツ取材でも何でも共通するところだなっていうふうには思いました、はい、
すごいいい言葉、すごい聞けた気がします、ね、確かに。でもそういうふうな、じゃあなんか思いを抱えて、なんというかこう相手の気持ちに寄り添うってことは、なんとなくこの今後の音声チームの仕事にもなんとなく生きていけるんじゃないかなというふうな勝手にふうにはちょっと期待をしているんですけれどもどうですか、音声チームとしてなんかこう今後どんな風にポッドキャストを作っていきたいなとか、
関わっていきたいな。そうですね、私は今ウィズニュースにも並行してね、数年やらせていただいている中で、あの、フィギュアスケートに関しては面白い小ネタとかスケートをやってたからこそ分かるネタっていうのを配信していて、音声チームではぜひそういうあのスケートやってたからこそ分かる、まあ、大会を振り返るとか、あとはこの選手はこういうとこが面白いですよみたいなネタを
いいです、ね、
はい、やっていきたいなっていうふうに今ねちょっと考えてるんですけど、うんうんうん、まあ、この場ではちょっとあんまり言いませんけど、ね、ちょっと温めてはいるんですけど、
やりますとはね、なかなか
まあそれともう一つ、まあ、自分の軸として子育ての、取材で、まあ、ウィズニュースの時に、やっていたのが、まあ、子どもの子育ての中でも子どもの安全対策とか、その、まあ、子どもの不良な事故を防ぐためにどうするかということで、まあ、実際事故にあった遺族取材とかもさせていただいたりしてたんですけど、まあ、それもそうですし、まあ、あとは発達障害をの、当事者の方の子育てっていうのも今、ちょうど始めたところなんですけども、はい、そういうふうに、まあ、長くその、実際に当事者の方の話を聞いて各取材をしていくので、まあ、それに関係してポッドキャストでもそのウィズニュースと連携してね、その子育て関係で、取材した方に、まあ、寄り添った、まあ、取材をもとに音声でも発信していけたらいいなと思うんですけど、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、そういうのも本当ね、ポッドキャストで耳で聞くとまたね、まあ、理解となんかも違うと思いますし、
そうですね、はいはい、
寄り添っていけるような、そうですね、報道というか、
はい、
新しいそう、ね、形をちょっとぜひ期待しておりますので、
はい、
また忙しくなるかなと思いますけど、
はい、
中尾さんと一緒にぜひぜひ大阪からぜひ盛り上げてください。
大阪のチームは、今年度からまたチーム一丸となって頑張りますんで
お願いします、
よろしくお願いします
いろいろ東京の方にも教えていただいて、これからもお世話になると思いますけど、はい、分かんないことばっかりなんで
いやいや、一緒に頑張っていきましょう、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は、中ほど雄平さん、そして橋本かなさんにお越しいただきました、お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏ではリスナーの皆様からトークテーマも募集しています。ハッシュタグ朝日新聞ポッドキャストでつぶやいてください。